8ページ。市からのお知らせやイベントなどをチェック。サイキトピックス。情報、産前産後の国民年金保険料が免除になります。出産前後期間の国民年金保険料が免除される制度があります。国民年金の方で出産をした人が対象となり、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月の間の国民年金保険料が免除になります。届け出は出産予定日の6ヶ月前からできますので、お早めにお願いします。手続きを希望する人は、保険年金課、国民年金係、または、再起年金事務所へ申し出ください。マイナポータルを利用した電子申請もできます。問い合わせ。再起年金事務所、電話 22-1970。米印、音声案内に従い、最初は、2、次に2を選択。保険年金課、国民年金係、本庁舎1階8番窓口、電話 22-3187。給付、就学援助制度入学準備金のご案内。小中学校の入学に必要な費用の一部を、準備金として入学前に支給します。世帯収入など審査の上、支給対象者を決定します。対象。令和7年度に、市内の小中学校に入学予定の児童、生徒の保護者で経済的にお困りの人。申し込み方法。12月から令和7年1月上旬に入学予定者に送付する案内を確認の上、申し込みください。申し込み、問い合わせ。学校教育課、学児係、学び2階、電話 22-4064。詳しくは、こちらから二次元コードあり、控除、要介護認定者などの障害者控除について、障害者手帳を持っていなくても、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人、または要介護認定を受けていない人で、同程度の障害があると認められた場合に、税法上の障害者控除、特別障害者控除が受けられる場合があります。米印。控除認定書の有効期間は、認定書を交付した日、遡ることはできませんから、交付を受けた人の障害事由の存続する日までとなります。対象。次のいずれかに認定された人。身体障害者手帳6級以上に相当する人。知的障害者、認知症に相当する人。寝たきり、申請時点で6ヶ月以上で、複雑な介護を要する人。申し込み方法。本人または親族が印鑑と介護保険証を持参の上申請してください。申し込み、問い合わせ。障害福祉課、障害福祉係、本庁舎2階47番窓口、電話 22-4514 または各振興局。9ページ。情報、資源物、飲食用瓶缶ペットボトルの袋の中に、他のゴミや危険物を混ぜないで。飲食用瓶缶ペットボトルは、資源物の収集日に出していただくようお願いしていますが、資源物を入れた袋の中に、刃物、カッターナイフ、包丁など、やバッテリーがついたままのスマートフォン、加熱式タバコなどが入っていることがあります。これらのものが中に入っていると、収集や分別をする作業員が怪我をしたり、収集車が火災を起こす恐れがあります。ゴミは正しく分別して捨てていただくようお願いします。刃物類やバッテリーがついたままの携帯電話やスマートフォン、使い捨てライターなど。その他にも工具や家電製品、洗剤容器や食器など資源物以外のものが多数混入しています。米印、飲食用瓶缶ペットボトルは、ラベルとキャップを外し、中を水で洗い、透明、または半透明の袋に入れて出してください。中身が見えない袋に入れられたものは収集しません。問い合わせ。清掃課、庶務係、エコセンター番上、電話 22-3984。情報、年末年始の家庭ゴミ収集、受け入れの日程。 年末のゴミ出しや片付けは計画的に行ってください。エコセンター番場受け入れ時間。8時45分から16時30分。日程表。12月27日金曜日、家庭ゴミの収集、通常通り、エコセンター番場受け入れ、通常通り。12月28日土曜日、家庭ゴミの収集、休み、エコセンター番場受け入れ、通常通り。12月29日日曜日、家庭ゴミの収集、休み、エコセンター番場受け入れ、休み。12月30日月曜日、家庭ゴミの収集、通常通り、エコセンター番場受け入れ、通常通り。12月31日火曜日から、1月2日木曜日、家庭ゴミの収集、休み、エコセンター番場受け入れ、休み、米印、31日火曜日から、2日木曜日の間は、集積所にゴミを出さないでください。1月3日金曜日、家庭ゴミの収集、大島地区を除く火曜日、金曜日の燃えるゴミ収集地区は収集します。エコセンター番場、受け入れ、休み。1月4日土曜日、家庭ゴミの収集、休み、エコセンター番場、受け入れ、通常通り。1月5日日曜日、家庭ゴミの収集、休み、エコセンター番場、受け入れ、通常通り。1月6日土曜日、家庭ゴミの収集、通常通り、エコセンター番場、受け入れ、通常通り。問い合わせ。東浜収集センター、電話 23-2386。清掃課、庶務係、エコセンター番場、電話 22-3984。情報、固定資産税に関する届け出をお忘れなく。固定資産税は、付加期日、1月1日、現在の土地、家屋、焼却資産の所有者に課税される税金です。適正な課税のため、次の場合には、忘れずに届け出をしてください。米印、印鑑、認め印鑑が必要です。1、建物を新築、増築、取り壊した場合。新築、増築された場合は、家屋調査が必要となりますので、固定資産税係までご連絡ください。取り壊しの場合は、家屋滅失申告書を提出してください。2、未登記家屋の所有者を変更した場合。売買や相続などにより、未登記家屋の所有者が変わったときは、未登記家屋所有者変更届を提出してください。3. 所有者が死亡している場合。付加期日までに相続登記が終わらない場合は、相続人代表者届出書を提出してください。届出がない場合は、現に所有しているすべての人、相続人などの中から、市が代表者を指定します。焼却資産の申告も忘れずに。工場や商店を経営、または不動産を貸し付けている人などが、その事業のために所有する構築物、機械、船舶などを焼却資産といい、税務署への申告とは別に、市にも申告義務、地方税法383条があります。申告書には、個人番号、マイナンバー、または法人番号の記載と、本人確認書類などの提示が必要です。詳しくは、対象者にお送りする申告書同封の案内でご確認ください。申告書発送。12月下旬、届かない場合は、ご連絡をお願いします。申告期間。令和7年1月6日月曜日から31日金曜日。問い合わせ。税務課、固定資産税係、本庁舎1階 13.14 番窓口、または各振興局。家屋、焼却資産について、電話 22-3174。土地について、電話 22-4503。10ページ。募集、旧印美診療所、印美診療所医師住宅を一般競争入札により売却します。入札した価格、土地と建物が、最低売却価格以上、かつ最高価格である、入札者を落札者として決定します。入札に参加するには申し込みが必要です。申し込み書類などは保険年金課窓口で配布するほか、 市ホームページからも印刷できます。時、令和7年1月10日金曜日10時から入札。ところ、佐伯市役所3階301会議室。申し込み期間、12月2日月曜日から27日金曜日9時から17時、土日を除く。物件名、旧隠蔽診療所、隠蔽診療所医師住宅。住所、佐伯市本庄大字堂の間1055番地13。土地、一筆。地目、宅地。地籍、867.29 平方メートル。建物、5棟。構造、旧隠蔽診療所、鉄筋コンクリート造り平屋建て。床面積、186.29 平方メートル。構造、旧隠蔽診療所医師住宅、木造、平屋建て。床面積、82.76 平方メートル。竣工、昭和59年。車庫、鉄骨造り、31.24 平方メートル。外便所、木造、5.76 平方メートル。待合所、木造、4.9 平方メートル。最低売却価格、税抜き。土地、1541,000円。建物、旧隠蔽診療所、1508,000円。隠蔽診療所医師住宅、520,000円。合計、3569,000円。土地、建物は一括。米印、売買価格は、建物にかかる消費税額、100分の10を加算した合計額となります。物件説明会、12月16日月曜日、10時から。ところ、佐伯市本庄大字堂の間1055番地13、旧隠蔽診療所。米印、参加希望者は、12月11日水曜日までに要連絡。詳しくは、こちらから二次元コードあり。申し込み、問い合わせ。保険年金課、国民健康保険係、本庁舎1階9番窓口、電話 22-3199。情報、豊後二見ヶ浦、年末年始行事。大しめ縄張り替え作業。どなたでも参加できます。軽作業あり。時、12月8日日曜日、8時から。ところ、篠の目中学校、裏庭付近。豊後二見ヶ浦、ライトアップ。夜の海に浮かんで見える夫婦岩は、とても幻想的です。時、12月24日火曜日から令和7年、1月4日土曜日、17時30分から22時。米印、大晦日は、朝まで点灯します。明けまして豊後二見2025、打ち上げ花火。時、令和7年1月1日水曜日、祝日、6時30分から。問い合わせ。上浦振興局、電話 32-3111。11ページ。情報、第18回、佐伯市地区対抗駅伝競争大会開催。12月15日日曜日、9時スタート予定。今年も、恒例となった各地区体育、スポーツ協会、支部による地区対抗駅伝大会を開催します。地区を代表して走る選手たちに、熱い応援をよろしくお願いします。表を読みます。項目は、区間、選手通過場所、各中継所、各中継所通過時刻。第1区 3.55km 一般男子佐伯中央病院陸上競技場を丸木醤油前先頭9時10分頃最後尾9時15分頃タイム差約5分。第2区 2.25km 中学生男子丸木醤油前市役所前先頭9時17分頃最後尾9時24分頃タイム差約7分。第3区 1.0km 小学生女子市役所前佐伯東地区公民館前先頭9時21分頃最後尾9時28分頃タイム差約7分。第4区 1.2km 小学生男子佐伯東地区公民館前佐伯重工業株式会社前先頭9時25分頃 最後尾9時34分ごろ、タイム差約9分。第5区、1.7km、中学生女子、一般女子、再起重工業株式会社前、社会福祉協議会前、先頭9時31分ごろ、最後尾9時40分ごろ、タイム差約9分。第6区、3.0km、シニア男子、社会福祉協議会前、河原入り口先堤防前、先頭9時46分ごろ、最後尾10時1分ごろ、タイム差約15分。第7区、3.2km、一般男子、河原入り口先堤防前、再起中央病院陸上競技場、先頭9時57分ごろ、最後尾10時14分ごろ、タイム差約17分。米印最後尾の通過時刻は、栗紙などがあるため、早まる可能性があります。交通規制のお知らせ。ゼロ当日はコース上の交差点で、選手の通過前後10分間ほどに交通規制がありますので、コースを通行する人や周辺地区の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、協力をお願いします。ゼロ選手の応援をする人は、コースを車などで並走しながら応援することはできません。ゼロ駐車場は、池船スポーツ公園、万丈体育館、農家体育館、市役所本庁舎、大分県南部振興局をご利用ください。特にご注意ください。大会中の混雑を避けるため、数の注意箇所では、コース進行方向への進入を避けて迂回してください。1、駅前、コロッケクラブ交差点。2、長島橋交差点。3、長目橋、目島団地交差点。4、目島橋、マリノ大砲交差点。5、震災起用橋、新目島川交差点。6、震災起用橋、蛇崎川交差点。7、上方田小学校交差点。米印、最終区選手の進行方向。問い合わせ。体育保健課、学び1階、電話 22-4062。12ページ。情報、再起クリスマスフェスタ2024開催。時。12月21日土曜日、16時から21時。ところ。池船スポーツ公園。内容。音楽アーティストによるパフォーマンスやダンスなどのステージイベント、キッチンカーなどによる飲食ブース、ドローンと花火による光のファンタジーショーなど。シャトルバス。大手町駐車場、旧文化会館課から池船スポーツ公園、会場付近の間をシャトルバスが運行します。運行時間。15時30分から21時30分。駐車場。大手町駐車場、旧文化会館下と長瀬橋下。米印、近隣付近の迷惑駐車はおやめください。主催。再起青年会議所。再起商工会議所、青年部。問い合わせ。観光、国際交流課、観光係、本庁舎2階38番窓口、電話 22-3942。募集、日本丸が寄港、見学してみませんか。令和7年1月8日、水曜日に、クルーズ客船、日本丸が、再起港目島岸壁に寄港します。歓迎イベントや船内見学会、人数限定を行いますので、皆さんもお越しになりませんか？米印、岸壁で、特産品の販売は行いますが、飲食物の販売は行いません。入港時間、7時30分。出港時間、17時。目島岸壁までのシャトルバス運行について、再起港目島岸壁は個人車両で入れません。個人車両は再起市役所に駐車後、シャトルバスで送迎します。シャトルバス出発時間や歓迎イベントスケジュールは、下記二次元コードをご参照の上、往路のみ事前予約を行います。予約なしの場合、当日、座席に空きがあれば先着順でご案内します。シャトルバス乗車申請は、こちらから二次元コードあり。日本丸船内見学。時間。1、9時30分から に10時40分から。定員。各回10人程度。米印。希望者多数の場合は抽選となります。米印。雨天や状況によっては中止になる場合があります。申し込み方法。柿二次元コードから申し込み、重複申し込み不可。申し込み期限。12月24日火曜日。米印、当選者には、メールで、12月27日金曜日までに返信します。シャトルバス。当選者への送付メールに、詳細をお送りします。船内見学申し込みは、こちらから二次元コードあり。13ページ。情報、平和記念館やわらぎ、特別展、新聞記事に見る最期の近代、活字が伝える街の様子。大正時代から昭和時代にかけて佐伯で発行された佐伯新聞。佐伯新聞は県南部全域の出来事を扱い、当時の街の様子や人々の暮らしの様子を伝えています。思わずくすっと笑ってしまうほのぼのとした記事から、昭和に入ると戦争の色が強くなる記事まで様々です。新聞記事を通して、近代の佐伯の様子を探っていきます。時。12月7日土曜日から令和7年2月16日日曜日、9時から17時、入館は16時30分まで。米印、月曜日休館、月曜日が祝日の場合は翌平日。年末年始休館、12月29日から1月3日。ところ。平和記念館やわらぎ研修室。観覧料。無料、ただし、常設展示は有料。展示解説。12月8日日曜日、22日日曜日、令和7年1月12日日曜日、26日日曜日、13時30分から30分程度。米印、開始時間までに1階ホールにお集まりください。詳しくは、こちらから二次元コードあり。昭和13年1月16日の記事、当時はタヌキがペット？内容の続きは特別展で。問い合わせ。平和記念館やわらぎ、電話 22-5700。情報、歴史資料館、展示替えと展示解説のお知らせ。歴史資料館の常設展で展示している約100点の資料のうち、約60点を入れ替えます。11月に発刊した佐伯志士で紹介している佐伯城下町の絵図や佐伯藩士の名簿、鉄砲の秘伝書など、新たな資料を公開します。また、展示替えの見どころをお話しする展示解説も行います。ぜひご来館ください。時。12月18日水曜日から9時から17時、入館は16時30分まで。米印、月曜日休館、月曜日が祝日の場合は翌平日。年末年始休館、12月29日から1月3日。ところ、歴史資料館、展示室。観覧料。一般300円、小学生、中学生、高校生100円。米印、15人以上の団体は、一般200円、小学生、中学生、高校生50円。市内に在住、通学する小学生、中学生、高校生は無料。展示解説。令和7年1月19日日曜日、2月2日日曜日。各回とも13時30分から1時間程度。休館のお知らせ。展示替えに伴い、12月16日月曜日、17日火曜日は休館します。ご了承ください。問い合わせ。歴史資料館、電話 22-0700。情報、災害フォーラム2024市民企画講座。日本建築学会九州支部災害委員会と共催で、能登半島地震など、これまでの災害を踏まえた住民や自治体の対応の講演会を開催します。時。12月23日、月曜日13時30分から16時30分。ところ。佐伯城山桜ホール、大ホール。講師。 大分大学理工学部理工学科建築学プログラム島津勝氏他二人。内容。第一部、講演、情報提供、能登半島地震の被害調査報告と建物補強について、他。第二部、総合討論。災害脆弱性の克服と対応強化、他。問い合わせ。防災危機管理課、防災推進係、本庁舎5階81番窓口、電話22-4567。